皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日はソタその2です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで、今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。はい、
さてね、一山二山のね、8月の国家試験の受験申し込みが始まります。試験日はね、一山がね、8月13日の日曜日、はい、二山が8月12日の土曜日ということでね、まあ、ちょっと夏の暑い時ですけれども、
ね、
それから受験申請なんですけども、6月の1日から6月の20日ということです、はい、もう6月、もう5月終わればね、もう申請開始
ですからね。
そうですね。
で、申請してまだ2つきあるんで、まあ、とにかくまず申請しましょうと、はい、申請したら勉強するやろうというね、はい、
そうですね、
私もそのパターンでした、はい、ね、申請はね、申し込み書を、ね、送付するか、またね、インターネットからも、ね、できますのでね、はい、私は一山の時インターネットからしましたけど、非常に、はい、
簡単ですよね、
簡単ですよね、
簡単です、
はいはい、おすすめですね、
はい、
さてね、今日はね、先週に引き続きまして、ソタサミットオンディア、これの、ね、話題をお送りいたします。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山と二山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということでね、先週と今週ソタについてね、お話ししておりますが、日本ではね、山から運用される方は結構多いと思うんですけど、
ね、そうですね、
山いっぱいありますんでね、
そうですよね、うん、やっぱり地上高を稼げるというのが、うん、一番大きいかな、
はい、大きいと思いますね、
山が多いんですけれどもね、うん、はい、うん、そういうのがあるんで、ソタというのね、アワードは なかなかね、馴染みやすいのじゃないかなと思います。
はい、
ね、山頂から運用ということなんですけども、はい、山頂そのものは、ね、狭かったり、ね、他の登山者が、ね、当然迷惑になりますので、ね、はい、山頂から、ね、決められた標高差とか、ね、
規定がある
んですね、基準が、ね、はい、ありまして、ね、その運用であれば山頂から運用したと認められるということなんでね、はいはい、でね、この実はスイスから、ね、この4月に HB9JOE アンディさんと HB9FPM エヴァさん、このご夫妻が、ね、来日されたんですけれども、はい、この二方、ね、どちらも、ね、もうサミットオンディアの、ね、エキスパートで、
そうですね、
ね、お二人で、ね、もう無線機担いで、ね、山上がっていらっしゃるんですよね。実は4月に、ね、ちょっと関西の方に、ね、ちょっと来られて京都観光されたときに、ね、はい、ちょっと晩、はい、飲んだ時があるんですけどもね、はい、すごい方です。
あ、そうですか。
もうとにかく山登り大好き、無線大好き。無線機とかね、やっぱお水とか、まあ、いろいろあるんでね、結構重量なんですよね、当然。
そうですよね。
持って上がることは大変なんで、それをものともせずね、やはり山に登りたいと。
その辺の内容も、ね、お聞きしてますんで。
そうなんですよ、はいはい、で、この二方ね、セプトという、ね、ヨーロッパの、ね、無線のシステムがある、無線の免許の、ね、システムがある、はい、これの総運用協定が、ね、日本と結ばれてまして、ね、はい、それで JA のコール、ね、取得されて、ソタ運用を、ね、はい、されましたということなんですよ、
はいはい、
まずね、アンディさんのインタビューでございます。
引き続きですね、富士の裾野の特設スタジオに別のお客様をお迎えしております。Sorry in Japanese that we have a guest from Switzerland. So would you please introduce yourself?
Hello, I'm Andy HB9JOE.
Yep.
Or in Japan, Juliet 1, Charlie Kilo Delta.
Mm-hmm. And
my wife,
yep,
Eva. She's in Switzerland, Hotel Bravo 9, Foxtrot Papa Mexico, and here in Japan, Juliet 1, Charlie Kilo Echo.
Okay, so now you get the Japanese license, Japanese ticket, under a license of the HB9, right?
Right.
Okay, so I think you are so much related to the SOTA, Summit on the Air. So now, please explain, what is SOTA?
SOTA?
Yeah.
Summits on the Air. That's
yes.
An award scheme, mm-hmm, for radio amateurs.
Yes.
SOTA was launched on 2nd March 2002.
Mm-hmm.
It encourages portable operation from mountain and hilltops around the world. And the word ethos says you have to hike up by yourself, not by helping cars or other means. You have that. You have to do that by yourself. That's really important.
And that means that all the people have to climb up on foot.
Right.
On that's a basic rule.
Yes. The last few meters. You can
Only for the last few meters.
Yes. So,
for instance, this is a very strange question. But if we had a helicopter up to the mountain and grounded just one step before summit, is that okay?
That would be okay.
That would be okay.
Because sometimes you drive with your car to a parking place and there are only a few steps up to the summit.
All right.
But it's important, the last few steps must be done by yourself. Yes.
Okay. Yeah. So my concern is that if we climb the mountain, we have to prepare many steps, many gears. And besides that, you have to carry the transceivers, antennas, and power supplies.
Right.
So heavy, right?
Yeah, yeah. Our rucksack is usually 20-25 kilo. It's all the gear, food, drinking, raincoats, what else you need.
I see. Yeah.
Also eating and drinking.
Eating and drinking. That's very important.
Yes.
Like a beer.
After the
activity. I see. And besides that, what is your relationship to the SOTA?
We are both member of HB9SOTA. That's the Swiss National Association.
Yes.
Who is supporting this program. We started 2 years ago, my wife and I. With this part of amateur radio service.
Yes.
We had not the chance to erect an antenna in our flat, and SOTA was the chance for us to enjoy the nature, to move our bodies, to take sometimes our youngest daughter, who's 6 years old, and we are enjoying the silence on top of a mountain. And we are learning more and more about other regions in our own country as well abroad.
I see. I think in Switzerland, there's so many summits and so many mountains, right?
We have, according to this SOTA program, we have a little bit more than 1,300 summits. Here in Japan, you have over 7,000.
7,000, but in Switzerland, much more higher mountain than there.
They are higher, that's right, yeah.
Yeah, very tough to climb up.
Sometimes we have 3-4 hours to hike up, staying 1 hour on top, and then the same way back.
I see. So I heard that it's necessary to contact at least 4 stations from the summit. So sometimes it's quite tough in cold weather or...
The more in SSB.
I see. I think that mountain in Switzerland is much more higher than mountain in Japan, right? So it's
that's right. Yeah.
So some mountains are very tough to climb up to operate the SOTA program.
That's true.
Yeah. So even though you climbed almost all mountains in Switzerland already?
Yeah, we hiked a lot in these nearly 4 years, and we are enjoying the program itself so much, and always our goal is to activate new summits that were unknown before us.
Okay, to recognize that is on the rule, comply with the rules, you have to check the summit by summit.
Right.
Right. Yeah. I think it's very tough job, right?
It's a sportive challenge or issue, I agree, but a good one, because you move your body and you are doing something for your health.
Oh, I see.
And you can do that together with your partner, you can enjoy the nature and you can make radio.
Yes.
And have contact with your friends all over the world.
I see.
But before to go to the SOTA peak, you have also make a lot of preparation.
Yes.
looking for the map where you were walking, where you were parking.
I see. So this is a basic preparation for the to climb the mountain, basically, right? And besides that, you have to consider the location for the amateur radio, ham radio, for instance, the propagation from the mountain.
Right.
And also weather, because when it's ugly weather, mm-hmm. a lot of snow, you cannot go there.
Yeah, exactly. Even in Switzerland, there's lots of snow mm-hmm. on the summit, right?
Yeah, yeah, especially in winter.
Especially in winter, so very much more tougher.
Yeah. Mm-hmm. Right. But we have snowshoes, and hike also to hike up with mm-hmm. snowshoes.
Mm-hmm. I see. So that is the basic gears for to climb the mountain.
Right.
Yeah. And then besides that, you need a gear for the ham radio.
And the appropriate clothes.
I see. Right. That's true.
That can help. And nowadays you can buy, for instance, thermo underwear.
Yes.
Because it's important when you are wet mm-hmm. from hiking up, and then you are staying one mm-hmm. hour in the cold wind, mm-hmm. then you can get ill. And we have also dry mm-hmm. clothes in our rucksack, and then we change them on the peak.
Yeah, basically preparation for to protect yourself.
Right.
Right.
Yeah, that's important.
That's the important thing here. That's true.
Yeah.
I see. Okay, so we have to ask many things, but that we ask you later part, and I'll be back with you.
Okay. Thank you.
Thank you.
はい、ということでね、いかがで、後半ね、アンデさんのインタビューがね、続きますのでね。はい、ということでね、ここで QCQ 企画からのお知らせです。現在募集中の養成家庭講習会の開催場所と日時をお知らせいたします。最初に第4期アマチュア無線技師の標準コースです。関東エリア、埼玉市大宮区7月15日16日千葉市美浜区8月12日13日、茨城県土浦市8月19日20日、信越エリア、新潟市東区6月24日25日、長野県長野市7月の1日2日、長野県松本市8月12日13日、東海エリア、名古屋市中区6月の10日11日、これもね、申し込みは5月31日までです。名古屋市中区8月19日20日、静岡県三島市8月19日20日、近畿エリア、奈良県奈良市7月の8日9日、京都市右京区8月5日6日、次に3級の短縮コースです。4級を持ちの方が対象になります。関東エリア、川崎市幸区7月29日、東海エリア、名古屋市中村区7月22日、近畿エリア、大阪市北区6月18日、次にプロの資格第2級と第3級の陸上特殊無線技師です。申し込み締め切り前に定員に達することがあるので、お早めにお申し込みください。第3級陸上特殊無線技師、関東エリア、東京都町田市6月24日、さいたま市大宮区7月22日、東海エリア、愛知県豊橋市6月18日、静岡県三島市8月27日、近畿エリア、大阪市中央区7月の1日、第2級特殊無線技師です。関東エリア、東京都目黒区6月10日11日、申し込みは5月31日までです。東京都町田市8月12日13日、東海エリア、名古屋市中区7月15日16日、近畿エリア、神戸市中央区7月29日30日。委託講習会のお知らせです。20名以上の人数がまとまり、講習会会場が確保できれば、臨時に委託講習会をプロ・アマチュアどちらの資格で開催できます。職場、サークル、学校などで人数がまとまるようであれば ご検討ください。詳しくは QCQ 企画のホームページ、または電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話でお問い合わせください。 以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
Juliet 1 Charlie Kilo Delta Hotel Bravo 9 Juliet Oscar Echo My name is Andy Hams Radio。
はい、ではね、引き続きね、アンディさん、エヴァさんご夫妻のインタビューをお聞きいただきます。
For the later part, they ask you one question first and then what's your main purpose to be in Japan this time?
Our main purpose is first visiting our ham friends here, and the second is to learn more about a very unknown country in the view of a Central European.
I see.
And the third one, to activate new summits for our scoring.
I see, I see. And how is the impression? Because today I heard that you climb up the summit and to operate the ham radio there. How's the impression of that?
Was a wonderful view. We had sunshine, an amazing view to Mount Fuji. And when we were finished with our operation, then the wind started. And so we were very, very happy with the weather conditions.
Okay. So I think, how is the impression of the Japanese ham radio operators that you contacted?
Excellent. Excellent. Very disciplined. You don't see that in Europe. There is much more chaotic sometimes.
And, really?
Yeah. And especially on rare summits, there's always huge pileups.
I see. I see. Okay. And one question coming up to my head and.It used to be very tough to get the Japanese license, Japanese ticket for the ham radio for the foreigners. And this time you got the Japanese call sign like JJ1CKD and JJ1CKE. Then how did you get the license this time?
Yeah, we had luck because since December 2016, there was a new agreement between European CEPT. TR6102 and the Japanese government.
Yes.
And for us was that really a fast step to get the license here in Japan. We applied 2 months before and we got it very quickly.
I see. But in order to get a Japanese license, you have to prepare many things, many papers, right?
Right.
So what kind of paper you need to prepare to get the Japanese ticket?
You need a copy from your home country license.
Radio license.
Radio license.
Yes.
Then you need a copy from your pass.
Passport? Yes.
Passport.
Return or visa internet.
No.
I see.
Yeah.
But in that case, you need some help from Japanese people to write the application to the government.
Right, yes. Because you need some translation from English to Japanese.
Japanese.
Yes, we had big help.
Yeah, that's still some wall. Not high, but a very low wall is there.
Yeah.
I see. And also, you need to have the first-class license on the contract, I believe.
Right, we have.
Right.
Yeah.
I see.
The highest class in Switzerland.
Yeah, that is true, yes. Yeah. So now this time you have some good friend in Japan to support you.
We had, and we were very happy about that.
I see. And I heard that the license will be effective until your passport ends or 5 years, whichever comes first, right?
Right, that depends when your passport will expire. The license is...
Basically, it's
still valid until the end of the expiration of your passport.
That means which card ever comes first.
Right.
So if you have only 1 year on the passport, license will be 1 year.
Yeah. If you have 3 years, then it's 3 years.
Okay. Yeah. But still good. Yeah, good enough.
That's excellent.
I see.
That's the reason come back to Japan again.
Yeah.
So, Eva-san, you have the 5 years license already. So you may come over to Japan again every year, every 3 months.
I hope that I,
I see, I see.
Can come back again.
So I think that the much more better than before to get the Japanese license for the foreigners, actually. And then if you have some comment on the Japanese system or what to get the license for foreigners, now if you have a comment, please let me know.
Yeah, I think it's always necessary to consider that everything needs some time,
mm-hmm.
and we are proposing to apply at least 2 months in advance.
I see.
Before you are visiting the country,
mm-hmm.
and then you are getting this mm-hmm. call sign that mm-hmm. is valid for this portable mm-hmm. operations.
I see. Anyway, so I'd ask last two questions and. Do you have any future actions for regarding the SOTA, like a milestone or some goals?
Yeah, as we said before, my wife and mm-hmm. and me, we are enjoying this SOTA program very much.
Mm-hmm.
And usually we are hiking every weekend mm-hmm. on one or two summits.
Mm-hmm.
And our goal is to activate so many as mm-hmm. possible so-called unique mm-hmm. summits.
I see.
Mm-hmm. And we're always interested to hike up mm-hmm. new summits mm-hmm. in Switzerland. And at the moment, we activated over mm-hmm. 320 peaks,
I see.
Unique peaks,
mm-hmm.
in 16 different countries.
I see.
And with that performance, we are among the first 10 mm-hmm. activators in Switzerland.
Mm-hmm. So. Now, more than 100 countries is joining the SOTA program, and then that must be increased more than 100 countries, 125, 130 or more to cover the whole world as a worldwide basis, right?
With the actual program, you mm-hmm. can activate over 100,000 summits worldwide. Mm-hmm.
I see.
And I think you will not achieve all this
I see.
In your life. So okay. I think it's not necessary
right.
to have much more, but maybe mm-hmm. there are some more interesting countries with
okay.
Amazing summits.
Mm-hmm.
Let's see what the future will bring.
Okay, I see. Okay. And finally, please say a commercial message to Japanese guys to join the SOTA.
I think when you like to be in a wonderful nature,
mm-hmm.
if you like to move your body,
uh-huh.
if you like to do something well for your health,
I see.
Maybe together with your partner,
mm-hmm.
and to try how amazing radio can be on a peak,
I
then
see.
The consequence mm-hmm. must be make more operations, especially from Japanese mountains.
Mm-hmm.
If you like to come to Switzerland, we have over 1,300 summits, and each one is beautiful. Mm. So come, activate this summit, mm. and after the operation, you can enjoy Swiss chocolates.
Oh, yeah.
Or as we do,
mm-hmm.
we like to take or to eat a plate with different kind of meat.
Mm-hmm.
That's a cold plate, very famous in the Swiss Alps.
Oh, yes.
And an apple juice,
mm-hmm.
and then we have really done our day.
Okay. So I thank you for joining us today, and I hope that the SOTA will be very familiar with the Japanese ham radio guys. Okay, thank you for joining us, and Andy and Eva. Okay, thank you very much.
Thank you very much. Thank you very much.
はい、ということでいかがでしたでしょうか。
はい、
ソタというのは面白そうですよね。
そうですね。
面白そうですね。はい、はい、
ということでね、その後ソタのルールについてねおさらいしてみたいなと思います。
Julia Julian 1, Charlie Kilo Echo, or HB 9 Foxtrot Papa Mexico. My name is Eva, Echo Victor Alpha, Hams Radio.
はい、ということでね、ソタの、ね、ルールについてね、これからね、ご紹介したいと思います。
はい、
先週
は
ね、ちょっと、要点だけしかね、言えなかったんでね、
はい、
今日ちょっと割と細かくね。
そうですね。
はい。
はい。
ソタに参加する、いわゆるメインプレイヤーですね。まあ、それは、ね、3種類あるということで、まあ、先週もお送りしましたけどもね。まず、山岳移動を自ら行い、山頂から QRV をする。これがアクティベーター。
はい、
要するに無線機かって山の上に登ると、
はい。山頂を活性化すると。
そうですね。アクティベートですね。
いうことですね。
はい。
はい。
から2番目に自宅もしくは他の場所から三角移動局を追跡し更新するチェイサーという、ね、追っかけ
ですね。追っかけですね。
はい。
からの3番目に三角移動局の QSO を受信する SWL、うん、要するにまあリスナーといいますかね、
はい
はい、
そうですね、
SWL ですね。この3つのプレイヤーがいらっしゃるということですね、うん、まあ、そういう意味であの今日の、インタビューいただいた、ね、アンディさんはね、アクティベーター、
アクティベーター、
ね、はい、
はい、あの両方やられてるそうですよ。
あ、そうなんです。あ、はい、まあ、当然そうでしょうね、
はい。
あようとしてる人も大体行くしやるし
そうですね、
はい、QSO を、ね、やってますね、はい。ね、このね、ソタは QSO してログを提出すればよくってね、QSL カードの必要はないということですね、まずね、
はい、はい、
からあのただね、同じ山頂同士の更新は無効ということでね、あの2人で一緒に上がって、はい、その2人で QSO してもこれは無効ということ、
そういうことです、
はいはい。ということでね、あのまず山頂というものなんですけども、はい、ソタが決めたルールに従って、日本ではソタの日本支部が制定登録していてね、はい、アワードはね登録された山頂からの運用が有効ですということですね、
はい、
はい、はい。日本ではね、北海道が938山頂あると、
はいはい、
うん、本州が4550、
すごいな、
はい、四国が607、
はい、
九州沖縄で1008、
結構ありますね、
合計7103もあるということでね、
は
い、
うわすごいな、
はい。それはあのソタの、ね、日本の支部 の、ね、あのホームページ見ていただきましたら、ね、あの全部載ってますんでね、まあ、そういうところで検索していただきますよということですね、
はい、
はい。ということでね、あの次アワードなんですけれども、
はい、
でアワードの種類ということでね、あの選手まで4つあるということでね、ご紹介しましたけども、4つというのは1つ目がソタポイント賞、2つ目がソタ山岳賞、はい、から3番目がマウンテンエクスプローラー賞、山の探検家賞ですね、
はい、
はい、から4番目にマウンテンハンター賞、山のハンター賞ということで、ね、はい、これ4つあると、
はいはい、
ということですね。でまずあのソタポイント賞ということでね、山頂にはねスコアとしてカウントするポイント、いわゆる得点があるそうなんですよね、
はいはい、
だから1つが1点というわけじゃなくて、まあ、そこにやっぱりあの
高さとかですね、
高さとか難しいところはやっぱりね、
高さやから、はい、であと行くのが 大変な季節とかでボーナスポイントがあるそうです。
あ、なるほど、
はい。
ということでね、標高季節ボーナスなどで、ね、計算されるもので、あ、だから同じ山でも季節によって変わるということ、
ね、そうですね、季節ボーナスね、はいはい、ある
ということで、まあ、そのポイントを、ね、積み上げていくということでね、はい、うんうん、からまずアクティベーターの方なんです。これは最低 4QSO が必要ということで、はい、このソタポイント賞にはね、
はい、
からチェイサー SWL の場合はあの1回の移動運用で1回の QSO が有効と、
はい、
ということでね、はい、まあまあ、そういうちょっとかあの制限がありますねという感じですね、うん。それからあのこのソタポイント賞には100、200、500、1000ポイントごとに与えられる、まあ、いわゆるあのポイントの時いうんですかね、
そうですね、
うん、まあ、そういうもの
が、まあ、DXCC のカントリーのみたいなものですね、
そうですね、は
い、
それ
からあの CW とかね、 VHF とかね、そういうふうな特権も可能ということで、
はいはい
はい、はい、からあの1000ポイントでね、なんとなんとトロフィーが、まあ、これ優勝なんですけどね、あの、はい、お金がいりますけども、トロフィーが申請できると、はい、いうことですね、はい。からあの、まあ、賞の名前がね、実はね面白くってね、アクティベーターの方ですね、あのこれマウンテンゴートという
ゴート、ヤギで、山のヤギ
さん、山のヤギさん、はい、
はい、
からチェイサー・スタブレルの方はあとシャック・スロースということで、ね、シャックの中の
生ケモンじゃない
ですか、生ケモン
そうか、
うん、山に行かないからうちにいる人生受け物とこういうことですかね、
そういうことね、
はい、
はいはい、ということなんでね、はい、あの実は多分悪気は全くないと思います、
ね、
は
い、ないと思いますね、はい、冗談ですけどね、
冗談ですね、はい。からね、2番目なんですけれどもね、ソタ山岳賞ということでね、これは、ね、最低 1QSO で OK ということなんで、はいはいはい、異なる山頂でのまたは山頂との QSO の数を積み上げていくと、
はいはい、
ということですね、はいはい、あのこちらもね、100、250、500、1000の山ごとに賞が与えられるという、
ね、同じようにあるんですね、
はい、なるほど。
からソタ山岳賞にも1000、山賞、
はい、
1003って言いにくいですね、1003なのに1000山賞ということでね、はい、それがシャック・ストロース賞とマウンテン・ゴート賞両方ありますということで、まあ、山に登った方から、ね、
小さな下から4台曲っていうこと
ね、両方ありますよということですね、
うん、
はい。からあの3番目に、マウンテンエクスプローラー賞、これ山の探検家賞ということで、これ実はアクティベーターだけということで、ね、はい、山に 登って QSO する方、はい、この方だけになるんですけれども、はい、いくつの異なる支部の山から運用したのかによって5つのアワードが付与されるということなんですね、
はいはい
はい、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、グローブトロッター賞、
はい
というのがありましてね、はい、ブロンズ賞というのは5つの支部において最低1つの山頂から運用最低1QS を行うと、はい、からシルバー賞は10の支部において最低1つの山頂から運用し最低1 QS を行う、からゴールド賞15の支部ですね、はい、で同じくプラチナ賞は20の支部、
はい、
からグローブトロッター賞が全ての支部において最低1つの山頂から運用し最低1 QS を、
すごいですね、
すごいですね、はい、うん、というのが ありますよ。これは結局アクチベーター、山に登る方、
はい、
ね、の賞ということで、ね、はい、から次にマウンテンハンター賞ということで、ね、山のハンター賞なんですけどね、これは対象はチェイサーとエスタブレル、はい、要するに、地上から山に登っている方と QS をする、はい、ないしは受信報告、はい、ってエスタブレルするということですね。いくつの異なる支部の山を移動している曲と更新エストブレルした会によって次のアワードが付与されますということですね、はい、こちらは、ね、最低2箇所の山と QSO エストブレルが必要ということです。あ、はい、まず VHF 70MHz 以上ということでね、まあ、2メーター以上ですね、うん、まあ、国によったらこれからどうなるか分からない、70MHz 以上ということなんですけど、
ね、ヨーロッパには70メガ免許されてますね、
はい、あ、そうか、70があったから、ね、ヨーロッパ、
はい、
そうですね、はい、からこれにはブロンズ賞、シルバー賞、ゴールド賞、プラチナ賞がありましてですね、はいはい、5つの支部における最低2つの山頂移動局と QSO エスタブレルを行うと、うんうん、シルバー賞が10の支部における最低2つの山頂移動局と QSO エスタブレル、はい、からゴールド賞が15の支部における最低2つの山頂移動局、はい、からプラチナ賞が20以上の支部における最低2つの山頂移動局との QSO エスタブレルを行うということで、
はい
はい、これが、まあ、VHF ということですね。次のオールバンド賞ということで、まあ、HF も全部含めてですよね、はいはい、からこれが、ね、ブロンズ賞、シルバー賞、ゴールド賞、プラチナ賞から全支部更新賞という形でね、はいはいはい、ブロンズ賞が5つの支部で最低2つの山頂移動局と QSO エスタブレル、からシルバー賞が10の支部、
はい、
これは2コンティネント以上を含むということなんで、まあ、2つの
大陸
にまたがってですね、
はい、
からゴールド賞が15の支部、これは2コンティネント以上ないですね、
はい、
からプラチナ賞が20以上の支部、これは3コンティネント以上ということでね、から全支部更新賞ということで、まあ、これ全ての支部で4または5コンティネントを含むということで、まあ、まあ全部支部やっちゃえば
なるんですよね。
なるんでしょうね。
はいはい、
で、まあ、同じく最低2つの山頂移動局と QSO エスタブレルということ
で、ね、結構大変ですね、これ。
大変です。結構大変ですよ、
これは。
でも、まあ、結構集め出すと面白そうです。
そうですね。
ここまでやってね、この山まだ誰か行かへんかな。行かへんやと俺が行くと言って。アイオタで言ってるんですよ。誰も行かへんの、俺が行くとして言ってましたね。はい、でもそういう方いらっしゃいますけど、
はい、
詳しいルールや、ね、参加方法、アワードの種類などは、ソタ日本支部のホームページで確認してください、
はい、
ソタアマチュア無線で検索すると、ソタ日本支部が出てきます、
はい、
というところですね、
はい、プロの資格も QCQ 無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではプロ資格の第2級第3級陸上特殊無線技師養成家庭講習会を実施しています。仕事で資格を必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広がりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は関東、東海、近畿の各エリアで毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリッスンラジオがおすすめです。これはAndroid、iPhone どちらでも OK ですのでね、ストアから無料でねダウンロードできますのでね、からジングルお便り募集しております。メールの場合は ham@hamsradio.net 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 の方にお送りください。またね、お便りの場合はね、ハムのラジオのホームページの方からも募集しておりますので、ね、よろしくお願いいたします。
はい、
それとですね、これ実は今ここかかってる、エンディングテーマの渡辺麻衣子さんなんですけど、
はいはい
はい、これ実はね映画に初出演したということで、
映画に出たんですか、
はい、
そうらしいですね、
霊眼探偵カルテット という、ね、邦画で、ね、ご出演されております。霊眼探偵カルテットで、ね、検索すれば、ね、出てくると思いますので、
はいは
い、いろんなところで公開するかな
と、ね、そうです
ね、だと思います、ね、はい、はい、ということでね、ありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、J1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原でした。また来週お会いしましょう。
はい、
セブンスリー、はい、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。やんなきゃいけないことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばでキャッチされるの待っている。Okay.